渋谷ラジオ東京、
トシちゃんと宮川ひろのトシタマアフタヌーン2016。皆さんこんばんは。2週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。トシタマアフタヌーン、トシちゃんです。
トシタマアフタヌーン、宮川ひろです。
はい、ですね、去年もこんな話をしました。
はい、
みょうががうまい。
おお、もうそんなになっちゃいますか。
はい、
みょうが遠くから1年。
はい、うん、最近のね、あのトシちゃんのみょうがのヒット作品はですね、
お、
みょうがと、うん、枝豆と、それからしらすで、かき揚げを作ります。
おお、なんかもう単純に美味しそうだね。
めちゃくちゃ美味しいです。これおすすめ。
なるほど、もう今から作ってってもいいよぐらいのレベルですね。
はい
What?
誰間違いですか。
あ、俺間違いですね。
はい、よくできました。
ありがとうございます
だから夏はそういう楽しみあるからね。
あ、なるほど、ね、
食べ物をね、こういろいろアレンジする。
そうだよね、なんかこう定番の味付けだとさ、こうちょっとくどかったりとか、ちょっとこう、うーんっていう時あるよね、夏ならではというか。
そう、夏ならではのなんかこう苦味、欲してる。
ほう、苦味欲してる。
苦味欲してる、どしゃん苦味プリー、プリース、プリース、
トシ、トシ、
プリース。
壊れた。誰か叩いてください。普通に。
どうなの、宮川さんは。
もうね。
何工夫してんの？
最近はね、もうより単純にしてるから、もう麺類が増えちゃってて、もうどっちかというと味付けは、もうさらっと、もう、なんだろう、お出汁と、なんかこう混ぜるだけとか、まあおそうめんも、それこそなんか梅そうめんみたいなのを買ってきて、ちょっと味にアクセントつけてみたいな。分かりやすく言うと手抜きしてます。
分かりやすく言うとそうめん食ってるってこと。
そう、もう主食そうめんっていう感じ。
まあまあいいんじゃないの。
あとは
そうめん美味しいじゃないですか。
あとはなんかカレーのルーを作らずにトマト、あのカレー、ビーフシチューを作ってみたりとか。
はいはいはいはい、はい、カレーのルーを使わずにビーフシチューを作るね
それ、
まあ、みんなやるよね。
あ、俺間違いだね、これはね、完全に。あ、
なるほど、俺間違いです
よ。すみません、ハッシュドビーフの間違いでした、はい、
斬新だよね。
斬新だよね。
ほほーって言いそうな感じのさ、
今結構俺の中では伝わる感じのトーンで言ったからちょっとみんな一瞬騙された感じだと思うよ。
いやいや、何より自分自身騙されてたからね、今ね。
もう僕は完全にその世界観に入ってたからね。
世界観っていうほどのもんでもね
そんなこんなです。
いい加減にしなさい。
はい、すいませんでした。
はい、ということで、
はい、
いろいろね、夏の楽しみ方、模索していきたいと思います。
はい、
そんなことで、今日も元気にやっていきましょう。
はい、
この番組はデジタル放送局渋谷ラジオ東京の提供でお送りしております。それでは、恒例のコーナーでございます。宮川さん、タイトルコールお願いします。
トシタマアフタヌーン2016ドリームウォーカー。面白い面白い面白い。
はい、にゃんにゃんにゃんね。はい、トシタマアフタヌーンドリームウォーカー。このコーナーではトシちゃん、宮川博がそれぞれ100個の夢の中から1つずつをトークしていくというものでございます。
はい、
はい、今週は、
僕からだと思いますよ。はい、宮川の100夢の中から1つ、テニスコート付きの家に住むっていうのがね、こう最近こうね、テニスをね、こうやるんですけど、やっぱ月になんか2回とか1回ぐらいだと、なんかこうやっぱもっとやりたいなって単純に思うわけですよ。
なるほどね。
って思って、でもこう例えばテニスコートを借りに行ったりとかすると、まあやっぱり 週末は埋まってて取れないとか、
うん、なるほどね、まあ取り合いになるよね。
そうで平日の夜も、うん、まあ激戦区なわけですよ、
うんうんうんうん、
でなんだかんだっていう感じなんで、うんうん、なんかこうそれよりもなんかこう自分の好きなタイミングでやるっていうタッチで、
うん、
なんかこう家にテニスコートあったらいいのかなみたいなことをふと思いまして。
まあねすごいよね、
うん、でもあったらなんか良くないみたいな。
いやそりゃいいでしょ、悪いことなんかないでしょ。
でしょ、うん、ってことでさっとね調べてみたんです、はい、テニスコートを作るのにいくらかかりますかっていう感じで、まあ、土地代別ね、
はい、
うん、まずクレイコート土っすね、
はいはい、
土だと約500万円、
うん、
で、まあ、維持費が2年に1回60万円程度、
うん、
でハードコートちょっと硬いやつね、
うんうんうん、
で、900万円、
うん、
で維持費が3年に1回約80万円のこの上にこう塗ってあるトップコートっていうのを塗り直すと、
はいはい、
そしてあとオムニって言ってこう砂と人工芝を混ぜたような、うん、まあ、一般的にはこういうの多いんですけど、
うんうんうん、
オムニコート950万円、維持費が、年間10万円の砂を補充するっていうね。
じゃあもうざっと1000万、
1000万いるね。でもこう雨が降っちゃダメじゃないですか。
そうね。
ってなると、
うん、
まず簡易テントを作ると
ほう
それだけで1000万円。しかもテントのテントシートの寿命は7年、うん、そしてこれはもうそんな7年じゃもうダメだってことで、
うん、
じゃプレハブ、
うん、
寿命が約、まあ、25年ですね、うん、僕の調べたやつだとだと、3000万ですね。
いやーすごいね。
そう、それにさらにテニスコート用の冷暖房の空調を入れると、
はい
はい、それにプラス400万円ということで、
うん、
まあ、単純にですよ、まあ、コート1000万、
うん、
プレハブ3000万、
はい、
冷暖房400万ってことは、はい、まあ、要するに、まあ、5000万ぐらいですよね、まあ、
5000万はいるでしょうね、それはね、
という感じ。しかもそれさらに土地代が別っていうことですからね。ってことで、
うん、
5000万もちょっと出してられないです僕今ってことで、
はい、
ちょっとね日本の中でないのかということで、
うん
うん、テニスコートのついてるお家探してみました。
はい、
はい、なんと千葉にありました。
お、バーチーに。
バーチーですよ、
はい、
千葉県にある、中古住宅なんですけどね、
はい、
6LDK
お
で、なんとお値段が1580万円です。
ほう、
意外や意外。ということで、こう、まあちょっとね、写真を見てもらうといいですか、あれなんですか、家の裏に。
いいじゃないですか。おう、3階建て。
3階建てのお家があって、で、ここのお家で、しかも駅まで徒歩7区、7分。
7区。もうなんかつけそうな感じしねえな。
徒歩7分。
はい。
ね。ですね、JR、なんて読むのこの、うち、
だけどそれ房総半島の真ん中ら辺っていう感じのニュアンスなんだけど、
うん、そんな感じしますね、
うん、
要は東京湾の内側をずっと行くと、うん、
ああそっちの内ね。
そうそうそう、
はい、
内側のこの千葉県のこの場所ぐーっと行くと、
うん、
まあまあ遠いっす本当に。南房総寄りです。
ちょっとしたバカンス
てかもう若干のリゾート感、
うん、
別荘感。
バーチの中心から結構南下するやつ、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
しかも車で行こうにもアクアラインまで出るのも遠いっていうのりですね、
うんうんうんうん、
なので遠いっす。
うん、そしたらもうあれじゃん、船もいる。
ああそうだね、船で行くのが一番東京近いかもしれない、
うん、これが俺のアクアラインだみたいな。
なるほどなるほど、うん、うん、まあ、でも、
まあ、そこまで話広げるとテニスコート戻ってこれないから。
でもまあ一応世の中にはまあ1500万ぐらいテニスコート付きのお宅もあるわけなので、
うん、
とはいえですね、
うん、
まあ、僕でもまあ、ね、1500万も安くないので、
まあ
うん、結局自分がこの時間しかできないっていう感じで、
うん、
こうコートを選ばないといけないから、
うん、
いけないわけですよ。
ああ、分かった。平日に取るの、そうそうそう、昼前に取ればいいんだ。
そう、平日の昼間、5時、7時、夕方の5時から7時って結構いいじゃないですか、時間的には。
いいね。
でも、僕らの住んでる町では、ここが一番空いてるんですよ。
うん、
お昼間だとね、結構、まあ、ご年配の方とかがいるから、なるほど
ね、うん、
結構、
5時7時ってみんななんかさ、なんだかんだしてるし、
うん、
会社も終わってすぐ来れないしみたいな。
そうだから、そこがちょうどね
確かにね、1
週間ビシーって空いてたりもするし、全コート取れたりもしちゃったりするぐらい、
うん、
実はウィークなポイントだったりするので。
なるほど。
だから僕はそこの時間に自由にこうテニスができたら、
うん、
まあ、夢は叶う、まあ、テニスコートを持つというより自由にテニスがするという夢に変わるけど、
はいはいはい、
でも結構こう自分のこうやりたいことをやれるなって思うと、う
ん、やっぱ時間、まあね、満足感をどう得ていくかっていうこともね、 その夢に近づく、あの、うん、道筋だと思いますけど、
フリーな時間っていうのが、
うん、
いかに貴重かっていうことをね、ちょっとこう感じるね、うん、この夢をこう思い描いた時にね、う
ん、でトシさんちょっと気になったんだけどさ、
うん、
でもそれ一人じゃできなくね、
まあずっと壁打ちじゃちょっと寂しいよね、うん、
ね、スカッシュ状態だよね。
そうだね、それスカッシュでいいもん ね、 もうね、なのでやっぱりそこはまあ、なんかこうロボット技術に進化してもらって、
あれそっち系、
そっち系っていうわけではなく、うん、まあ、やっぱりあの一緒にプレイできる仲間がね、
うん、
3人4人といるといいですよね。
そうだよね、
うん
うん
うん、というよりもっとね、こうなんだろうな、強気のショットをねバシッと決めれるメンタルが欲しいって感じ。
メンタルに来てるってことは、まあ結構ねやってるっていうことだよね。
まあ1年ぐらいやってきましたからね、なんだかんだね、うん、
ねえ、うん、そりゃあまあぜひね鍛え上げてくれるコーチ型アンドロイド。
ああコーチ型アンドロイドね、
うん、
いいね。
しかも結構可愛いやつ、
未来から来た、
うん、
猫型コーチ
それ何のコーチやってくれるんだか。
テニスでしょ。もうすんごいスピードで左右に動いて、どんな球でも弾き返す、
うん、
猫型タヌキ。あ、違う違う違う。
猫型の、猫型ラケット。
もうちょっとどこに向かっていくかわかんないぞ、うん。
猫型ラケットは一番なんか使えそうだけど。
未来の世界の猫型ラケット。どんな問題
いやもう皆さんが想像してる通りですよ。
ああ、
うん、
ドラえもんですね。
あ、耳がついてるんですよラケットに。 猫耳が。
なるほどね、
はい、
でもそれ
無駄な空気抵抗っていうね。
いやいやいやいや、それもだけど分かんないですよ、
うん、あ、分かったね。その耳のとこもネット貼れる。
ああ、なるほど、うん、すごい造形
だから外したと思いきや耳のところで当てれるみたいな。
なるほどね、うん、引っかかったのはそこはお耳ですみたいな、うん、
ただの反則ですけどね。
いや、ラケットの形状って別にルールないっしょ。
あ、そうなの。
多分
猫耳になっててもいいわけ。
別に猫耳がついてることは問題ないと思うよ。
そうなの。
カチューシャとかボンドでくっつけてばいいんじゃない。
ウィンブルドンとかでも。
ウィンブルドンはちょっとね格式が高すぎてダメだと思います。
ダメかダメか
ということで、まあ、トシちゃん、
では今回のトシちゃんの100の夢の中から一つ、ハイレゾオーディオ環境を整える。多分これ聞いてる方そんなに分かる人いない。
まず僕が分かりません
ですか。
はい、
ですね、このハイレゾっていうのはですね、
うん、
ハイ高い、
うん、
レゾリューション、
レゾリューション
解像度ですね。
ああ、なるほど。
で高解像度っていう、まあ、要は高品質な音っていうことなんですけど、まあ、最近あの映像だとさ iPhone6S が 4K 動画撮れるようになったよとかさ、
はいはいはい、
いろいろあるじゃないですか。
言いますね。
そういう感覚。
うん、なるほど。
でそもそもその音質の違いっていうのが結構 うん、あるわけですけど、うん、今その普通に聞いてるのはおそらくダウンロードした MP3 データとか AAC っていう言われるようなね、あの形式の圧縮音源って言われるものなんですけど、
そうだね、
あの分からない方にちょっと説明すると、 CD 音源っていうのがですね、
だい
たい16ビット、44.1kHz
っ
ていう
規格だね、
うん、あの音質で録音あの収録されてるものなんですよ、
うん、はいはいはい。
で MP3 とか AAC とかこういわゆるダウンロードするタイプのやつは、
うんうんうん、
大きすぎるんで CD の音質だと、
まあね、
大きすぎるんでこうギュッて圧縮する技術があっ て、
ギュー、
うん、そのギューってなったやつを、まあ、ダウンロードして聞いてるみたいな感じなんですね。まあ、
大体どうだろうね、インターネットで耳にする音楽って大体そういうもんだよね。
大体そういうもんですよ。あのこのトシアマフタヌーンも MP3 音源で配信してますけど、うん、
つまりギューっ て、
ギューってで CD 音源は結構いいなっていう感じなんですけど、うん、
はいはい、
あのハイレゾ音源っていうのはそれ以上のもの。
なるほど、
うん、
うんうん、
24ビットの、はいはい、48kHz ぐらいからが、まあ、ハイレゾ音源って言っていいよぐらいの感じなんですね。まあ、そんなうんちく語ってもしょうがないんで、もう結構上があるわけです、実は。
あ、そうなんだ。
うん、
お
で、それが今あの、ダウンロードできるんですよ。
へぇ。
買えるんです
よ。お
まあ、アルバム3000うん、円ぐらいから、まあ
普通だね、
3000円から4000円ぐらいの感じで普通にまあ買ってダウンロードする、うん、それを WAV とか FLAC って言われる、
うん、
ファイル形式で、ダウンロードして、まあ、再生機器で聞くと。
なるほど、そんな風になってるんだね、うん、
そんな風になってるんですよ。ただしこれスマホに入れます、
うんうん、
普通に聞きます、
うんうん、
いやいい音だなってはなんないんですよ。
なんないですね。
うん、再生する機器、
うん、
そしてヘッドホンとかスピーカーとか、
うん、
がハイレゾ音源に対応してないとその人は聞けない。
再生力がないもんね。
そうなんです。
なるほど。
でちなみにあの、まあ、パソコン経由して、
うん、
そして DAC って言われる、まあ、これ今収録に使ってるこれがそもそもそうなんですけど、
おー、なるほど、
うん、DAC って DAC
ダキュンってやつだよね。
ダキュン、そう、ドキュンみたいな
うん、
要はデジタルアナログコンバーター の略式なんですけど、アナログ音源をデジタル化するコンバーターということなんですけど、
はいはい、
これが実は、ここ見てみるとね、見てください、ちょっと。24ビット 192kHz って書いてあるじゃないですか。これ今パソコンにつないでるやつなんですけど。
本当だ。
うん。これ実は、パソコンにハイレゾ音源、のファイルが入ってて、
うん、
でこいつで今つけてるヘッドホンね、
うん、
まあ、今つけてるヘッドホンだとダメなんですけど、
うん、
要はこれハイレゾ音源聞けるんですよ。
おー、なるほどね。
これあとヘッドホンが対応してれば、
うん、そうなんだ、
うん、
うん、
で普通のヘッドホンとかっていうのは 20kHz ぐらい、
おー、なるほどね、
で作られてるものがほとんどなんです。
それ以上聞こえないってこと？
そう、普通はそれ以上必要ないって、
うん、ま
あ、言われてる、
うん、
帯域なんで、
はいはいはい、
大体はそれなんですよ。ハイレゾ音源を聞こうとすると、
うん、
大体2万円ぐらいのヘッドホンはいる。
おお、なるほど、結構お値が張りますね、
うん、そうで今この使ってる DAC と呼ばれるものなんですけど、大体2万円です。
おお、DAC 2万円もするんだ、
うん、まあ、USB DAC って言われるものなんですけど、
うんうん、
これがその据え置き型、普通のプレイヤーとして、
はいはい、
でも、最低でも、まあ、5万円ぐらいかな。
ほう、結構するんだね。ま
あ、するんです。
お
なんか、ネットワークオーディオとか言われるものがあるんですけど、
はいはい、ほう、結構するんだね。
で、スピーカーとかも、やっぱり7、8万円ぐらいとか、10万円ぐらい出さないと、
うん、
ちゃんとその音を生かした、ものは聞けないんですよ。
なるほどね。
で一応トシャン今一番いいヘッドホンで聞けるやつがあるんで、
うん、
一応はハイレゾ聞けるんですよ。
一応ね、
うん、
うん。
だけどこれ分かるぞっていうレベルのところは 96kHz で、まあ、収録されたものから一応分かるかなっていう感じ。
なんかちょっと違うって感じ。
あのね、何が違う、ここまで話しててあれですけど、何が違うかって、音 の、 その、
う
ん、要はその画素数がどうとかって言ってたじゃないですか、はいはいはい、4K がとか、
うん、
あれって映像の色の数とか、
うんうん、まあ、点の細かさだよね。その
情報量が違うっていうことなんですね、
うんうん
う
ん、
で音も同じで情報量が違うんですよ。
へー、そうなん
だ。ということは、
うんうん、
今まで聞いてた CD 音源が、
うん、
なんか平べったいなって聞こえるぐらい。
平べったい。
逆に。ね、ちょっと頭の中イメージしてください。
はい。
バンド編成の音楽があります。
うんうんうん。
ギターが鳴ってます。
はいはいはい。
で、その奥で、
うん、
ドラムが鳴ってます。
ああ、なるほど。
うん。上の方で、ハットが鳴ってます。
ああ。
そしてそのギターの、 エフェクトがディストーションかかった、ギャーンってディストーションかかりました、うん、音の粒が聞こえてくる感じがします。
粒、
粒、
音の粒、
音の粒とか、
うんうん、
あと人間の声だとこう息遣いがもっとリアルに聞こえたりと。
ああ、なるほどね。
なんかこうデジタルで収録されたものより、うん、生音で収録されたものの方がむしろ分かりやすいし、ライブ音源とかの方が分かりやすい。
ああ、そうだね。
要は空気感が伝わってくるから。
だって究極はだってその場で演奏してることだもんね。
そうなんですよ。
結局は。
だから本当にめちゃくちゃすごい環境が整ったら、あ、ここにいるんだみたいな。
なるほどね。
最近こうちょこちょこ出だした映画館とかでドルビーアトモスとか。もうそのすごい臨場感っていうね。
ドルビーに雰囲気がついちゃう。
そうそうそう、そういうことなんです。
すごいね。ドルビーアトモスって初めて聞きました。
うん、うん、すごいんですよ。
へえ、すごい。
まるで本当に
そこにいるかのような、
そこにいるかのような。
そして時代はバーチャルリアリティの時代、
うん、ね、 VR 登
場、 VR 登
場ね。いや期待みたいなさ、
なんかどんどん期待が膨らむな。
今日はちょっと本当に、うん、2月に1回ぐらい来る、まあ、のマニアックシリーズっていうことで、ちょっと簡単にかいつまんで言うと、うん、まあ30万円ぐらいあると、
まあ、スピーカーとかあるもんね、
かなり違いの分かるハイレゾが楽しめる、
うん、なるほどね、
うん、音楽大切にできるね。
うーん、
私は本当純粋にその音を大事にしてほしい。
うーん、なるほどね。
っていう大事にしたい、
うん、
感性が間違いなく豊かになりますから、
うん、
生き方変わってきますからね。
なるほど、
うん、まあ、そのぐらいに思ってます。
なるほどね、うん、さすがもう音楽について語らした特番が組めるレベル。
はい、
はい、
すいませんぬ
ということで、
はい、ああもう時間ですね、
はい、ああもう時間ですね、
はい、
はい、
ということで、今週の100の夢の中から宮川さんが
テニスコート付きの家に住む、
トシャンがハイレゾ音源を再生する環境を整える
でした。
でした。はい。なんかの授業だったのかな？
部活が始まるから行きます。
はい。行きますって。ということでエンディングでございます。
はい、どうも。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ですね、
うん、
宮川さん、応援上映ってしたことあります？
全くありません。
応援上映ってなんだか分かります？
全く分かりません。
まあ、最近ね、すごいその応援上映の 代名詞ぐらいの感じで、
はいはい、
こうもてはやされてる、
うん、
アニメの映画がありまして、
ほう、
キンプリって聞いたことあります？
キンプリ、
うん、キングオブプリズム、プリズム、
キングオブプリズムだとだいぶやばそうだな、うん、
イケてる男子たちが、
うん、はい、うん、
まあちょっとね、パラダイスを繰り広げる的な。
パラダイスを繰り広げる的な、う
ん、やつなんですけど、まあ、どうしても見たことないんで、内容はちょっとわかんないんですけど。
まあまあ、応援上映ですよ。
応援上映なんで、
はい、
だからその、映画館ね、
うん、
ペンライト持ってって、
はあ、
あい、あいっつってってやるわけですよ。
ミュージカルじゃないかも。
もう。
いや、ミュージカルでもやんないな、そんなこと。
アイドルのライブみたいな。
単純にライブだね。
うん。で、その、キンプリが、すごいんですよ。もう平日でも満席状態で、
うん、
でもうみんなも揃って
サイリウム振ってんだ、
あーあーとかタイガーとか
誰だみたいな、
すごい、もうすごいんですよ。でニュースとかでも取り上げられてて最近、
うんうん、
すごいんですよ。だから応援上映って結構普通に流行ってきてて、うん、トシャもね先日ね、
うん、
ワグちゃんのツアーの DVD がブルーレイが出たんで、
うん、
自宅でね応援上映したんですよ。
応援しちゃったんだね
でちょっとペンライトがね、
はい、
足りなくなっちゃって。
足りないってどういうこと？
だからもう人数的に。
ああ、なるほどなるほど。
人数的に足りなくなっちゃって、
うん、
ちょっとバナナ持って応援したんですけど。
おお、すごいな、
うん、自動的に黄色押しになっちゃって。
黄色、うん、押してないし、
まあ、南押しになっちゃったんですけど。
なるほどね。
応援上映だからそこ要は映像じゃないですか。
映像ですよ。
映像に対してこう、
うん、
名前呼んだりとか、
うん、
おいおいとか言ってやってたりするのって、
はい、
いやちょっと恥ずかしいだろうって思ってたら、
うん、
めちゃくちゃ楽しいんですよ。
いや楽しそうだよ聞いてたら。
で楽しいんですよ。
いや知ってるよ。なんかもう伝わってきてるからわかる
でしょ。
うん、
あのねこれできる人やってほしい。
うん、そこにはそういう投げかけない
。いやだって
やりますみたいな。
まあ、もうわかんないじゃん。だからさ、うん、そのペンライト持ってない人もいっぱいいると思うし。
いやペンライト持ってない人の方が多いと思う。
確かにね。うん、でもねまあ面白いと思うんだ。
なるほどね。
うん、なんかこうねみんな集まれみたいな感じもあるし。はい、
うん、
あのこれって今までになかったこうスタイルっていうか感覚、
うん、何なんだろうね、一体感なのかな。
そうなの、一体感。
なるほど、
ね、ライブ感はすごい味わえるっていうね。
でも映画でそれをやるんだね。
そうそうそうそう、
何が流行るか分かんないというか何が起こるか分からない時代なんだね。うん、早く VR が普及すればいいっていう
VR 出てきたね本当にね。家から出ない人いっぱい出てくると思う。
もうね多分ねいろんなことが変わると思う VR の世界で。
うん、
本当に。うん、でもまあなんか思うんだけど、だからこそ人と人のリアルなつながり、う
ん、だから応援上映いいんですよ。
だからハマるのかなやっぱり。
そうそうそうそう、だってもう今までのさあのトレンド的にさ、お家でオンデマンドで高音質、うん、高画質で映画がいつでも楽しめますとかさ、
あ
そんなんが売りじゃないですか今の主流は。
ちょっとそこがねちょうど覇権を持ってるよね、
うん、それさちょっとさなんだかなって感じ、
うん、後を買い、
うん、なんだかなって感じ
ありがとうございます、
はい、だけどこう劇場へ行きたい、
奇抜だよね発想がね。
そうそう、これ乗ってった方がいいわけよこういう新しい感覚には。
そうだね、
うん、
応援初めて聞きました、応援上映。
皆さんぜひ
応援上映しましょう、うん、そんな感じでしたね、は
い、ということでトレンド捉えていきましょうというお話でした。
はい、
としゃまさん2016、この番組は東海地方をキーステーションに渋谷ラジオ東京と2局ネットでお送りしております。ポッドキャストでの配信もしております。ググってみてください。お便りの宛先はradio@toshitama.link までお寄せください。ということで、また2週間後にお会いしましょう。お相手はトシちゃんと
宮川ひろでした。
それでは皆さん
また次回。